タディのラジオ、ビタディズム。ビタディズムへようこそ。この番組はポータートレーニーのビタディがプロレスやトレーニング、アニメ、音楽など日々感じたことを思いのままに語る本音トークラジオです。本日は9月の6日。なんかね、こう朝晩はだいぶ涼しくなってきたんですけど、逆に昼の暑さとの寒暖差で結構なんかやられがちというかね、まあなんかね、体調が悪いというか、まあ、メンタルがやられる人は結構ね、そういう寒暖差とかでやられてる場合があるらしいんで、ちょっとね、涼しくなってきたからと言って油断することなく、まあそういうところのね、温度調節をしっかりして皆さん、過ごしていただきたいなと思います。オープニングでね、何を話そうかなと思ったんですけど、じゃあ最近のね、ちょっと僕のハマってることをお話しするんですけど、最近ね、めちゃくちゃコーヒーにハマってるんですよね。これって僕話したかな？定期更新しなくなったのが多分6月の末ぐらいなんで、ちょっともしかしたらオープニングトークとかで話してるかもしれないですけど、今ね、めちゃくちゃコーヒーにハマっとるんですよね。手引きでね、毎朝入れて、で、まあ、持ってって、で帰ってきて飯食って入れてみたいな。で、会社でそう持ってった分しか飲めないじゃないですか。で、持ってくって言ってもやっぱりこう入れるって言ったら、まあ、300ml ぐらい、ちょっとちっちゃいこう水筒に入れてっていう感じなんで、まあ午前中ぐらいで飲み終わっちゃうんですよね。で、昼からも飲みたいなと思って、なんとかならんかなと、でもドリップコーヒー買うのもちょっとなーっていうので、調べてたら、自作でね、ドリップバッグって作れるんですね。で、まだ来てないんですけど、空のドリップバッグを頼んで、で今ダイソーでシーラー、熱でこうビニールとかをの口を閉めるやつが売ってるんで、それはダイソーで買ってきたんですけど、まあ、それと合わせてちょっと自作のドリップバッグをやろうかなと今模索中ですね。はい、とにかくね、なんか飲んでる時が結構落ち着くし、まあいつか電動のコーヒーミル買えたらなとは思うんですけど、僕は結構手引きの感覚っていうのがすごく好きで、なんか落ち着くっすよね。はい、なんでまあいつかね、ちょっとまあ今ハマって半年ぐらいなんですけど、自家焙煎やりてえなって今思ってますね。自分でコーヒーロースター、まあ、いろいろあるんですけど、その焙煎方法っていうのもちょっと家でやれるところからちょっと始めてみようかなって思ってます。まあ、なんかこうやってハマる時期って結構なんか自分のメンタルがあんまり良くない時期とかっていうのもあるんですけど、まあね、ただそれやってると結構落ち着くんで、これ聞いてる方でね、コーヒー好きっていう方はなんかこう、この豆が好きだよとか、これぐらいの焙煎度が好きだよみたいなのを教えてくれるとありがたいです。はい、ということでね、オープニングトークはほどほどにして、テーマトークに移っていきましょう。本日のテーマは N1 ビクトリー優勝決定戦、塩崎豪 VS 剣王の話。それではどうぞ。今回のテーマは N1 ビクトリー優勝決定戦 潮崎豪対剣王のことということで、剣王の話ことっていうとね、某プロレスポッドキャストの、言い方になってしまいますので、あえて私は話というね、言葉をつけてやっているわけなんですけど、はい、優勝決定戦の話です。はい、いやー、よかったっすね。よかったっすねっていうのは、まあ僕視点ですけど、すごい良かったですね。まあまずね、やっぱり潮崎豪が、優勝したっていうことがすげえ嬉しいし、まあ僕はね、まあこのポッドキャストを聞いてもらってるか人は分かると思うんですけど、まあ潮崎豪ファンなんですよ、やっぱり。2020年の潮崎豪を追っかけてる時が、おそらくこうプロレスを見ている中で一番こう熱が入っていた時期というか、まあこう熱中した時期だったんですよね。なんで、まあ、そのやっぱり潮崎豪っていうものに魅せられた人間としては、この潮崎豪が優勝したっていう事実がすごく嬉しいですし、でまたね、ちょっと後で話すんですけど、やっぱりちょっとまた違う潮崎豪っていうのがね、見れたっていうのがすごく嬉しかったっていうところがありますね。はい、ということで、試合の方の話をしていきます。今回ですね、仕事に行く途中の車の中で、収録してますので、ノー台本、ノーブックですんで、はい、全然多分まとまらないとは思うんですが、あと10分ぐらいで頑張りたいと思います。はい、この日ですね、僕ちょっと予定が結構詰まってまして、まあ全然ね、間に合わなかったです、ノアの大会自体は。はい、行くかどうかもちょっと迷ってたんですけど、まあまあそれはちょっと無理だなということで、行かずで、ギリギリこうメインは間に合うかなみたいな感じで、思ってたら、メインはギリギリ間に合って、まあ入場まではね間に合わなかったんですけど、まあほぼ多分開始 1,2 分ぐらいからなんとか見始めれたって感じですね。でまあ序盤のね、チェーンレスリング的なところですね。ここがね、僕先週かな、先週の金曜日に、プロレス教室で、まあ、安久保田さんにちょっと習ったところだったので、結構興奮しましたね。僕今結構プロレス教室に、まあ、月1ぐらいで通ってるんですけど、まあ、リストロックとかハンマーロックとか、またヘッドロックで、前回ねシザースの抜け方とかの話もちょっとしたんですけど、まあ、ちょうどね、ゴー君塩崎が、まあ、剣王にシザースをかけられて、まあ、抜けるっていう、方法を選ぶ中で、一発目は自分の体をひねって、相手をお父さん座りみたいな感じを遷移させて、で足を決めるという方法を取った後に、もう一回ヘッドシザース、その後、1回目抜けた後に、寝てる剣王に対してヘッドロックからの、またシザースに入られたんですけど、そこからね、今度は相手をひっくり返して足を決めるっていうね。でまあ僕はまあ僕が習ってる人の話しかちょっとできないので、他にね、まあフジコブラとかでいろいろと、まあ話は聞けると思うんですけど、まあヤスさんいわくやっぱりそのプロレスっていうのは相手のヒットポイントを削るっていう意味 ヒットポイント削っていって、まあ、100ある中をこう削っていくっていう作業だっていうところと、まあ、チェーンレスリングはやっぱりその HP を削るっていうところではなく、やっぱり相手との間合いとかそういうところをしっかりと把握するっていう意味がでかいっていうのっていう、うん、自分がこうやったら相手はじゃあ今日はどう返してくるんだみたいなっていうところがある。うん、まあだからその準備段階ですよね結局ね、うん、っていうのがある中で、うん、あの同じ返し方をする人はやっぱりその引き出しがあんまり多くないっていう風になっちゃうから、うん、そういうこともあんまりしたくないっていう話を聞いてて、うん、でまあ同じ形になったんでじゃあどういう風に返すんだという風になった時に、塩崎が相手をね違う方法で、自分が抜けて さらに相手を決めに行く、うん、足をしっかりと締め、絡んだ足を使ってそのまま決めに行くっていうところを見て、おーそういう風なのねみたいな感じですね、うん、まあ、ただ僕はまだ本当にね素人に、毛穴ができたぐらいのレベルなんで、この攻防でじゃあどっちが有利なんですか、どっちの技術が上なんですかっていうことは正直わかんないんで、うん、わかんないんですけど、そういうところがねすごく面白くて、やっぱこの2人の中で、うん、そういう会話がきっとあるんだろうなっていうのは感じましたね。はい、でまあ途中からはねだいぶこう激しくなっていくんですけど、まあ、やっぱ中盤ぐらいまでは剣王が結構ペースを握ってて、塩崎が受けるっていうパターンが結構多かったですね。うん、まあ構図としては剣王が打ち出したところだと、まあノアの象徴というか、まあノアっていうと、まあ、塩崎王みたいなところがある中で、お前がそのまま追っちゃいかんと、おめえは潮時なんだという話なんですけど、やっぱねその潮崎は自分がいない間のノアっていうところもあをやっぱり引っ張ってきたのは剣王なんだろうなっていう、そのリスペクト的なところがねやっぱ見えたような気がするんですよね。なんでどっちかというと塩崎は なんていうのかな、受けて立つ側じゃなくて、まあ、挑戦する側だったなと、うん、まあ、主人、まあそうですね、やっぱ主人公っすよね僕は、うん、塩崎剛っていうのはやっぱ主人公なんだなと思いました。うん、会場もね剣王コールが若干多いかなっていうぐらい、うん、奈良南さんは結構剣王コールが大きいっていう感じがしまし、ついポストしてましたけど、うん、まあ若干慶応の方が大きいかなっていう感じだったんですけど、まあ、それに対して向かっていく塩崎コールみたいなところはこう主人公感あったし、だんだんね結構塩崎コールがかぶさってきたような気がしたんで、うん、会場の雰囲気もそんな感じだったんじゃないかなと思います。はい、でまあ2023年のね塩崎号っていうのは2020年の塩崎号と違うところがあって、僕はすごく違うっていう風に感じてるんですけど、2020年の塩崎号はやっぱり自分の身を削ってこう勝ちというよりは見せなきゃいけないっていう部分をすごく重視していたというか、うん、自分の身を削って削って削って削って削って、うん、その上で相手を上回っていくみたいなっていう感覚があったんですけど、まあ基本ラインがね、基本ラインというか基本スタイルがまあそういうスタイルなので、今もそういうところがないかと言われれば嘘になるんですけど、うん、やっぱりその丸そや戦かな、丸め込みからのラリアットで勝ったりとか、うん、 っていうところがすごくこう2023年の柴崎郷がすごく勝ちに対する執念みたいなところが見えて、うん、そこがねすごく悲壮感がなくていいなっていうところですよね。こうなんか2020年の塩崎号は悲壮感も含めてこうすごく主人公だったなっていう、まあ、悲劇の主人公じゃないですけど、なんか悲しみを背負って立つって感じだったんですけど、うん、ね、あのコロナ禍っていうのもあり、まあ、全然声が出せない、うん、中で音とか自分の戦いっていうところを見せてお客さんに示すっていう王者像だったと思うんですけど、今の2023年の塩崎号はこう歓声がすごく似合う男になったなっていう、うん、そんな気がしますね。はい。でまああとは僕ね、あの全然そのツイッターで見てないんですけど、なんか結構批判的な意見もちょっとあったみたいなっていうのを目にして、まあ人の技を使うのはどうだみたいなっていう話をしてたらしいんですけど、うん、なんかね全然わかんないですね正直。まあその意見もね僕見てないんでわかんないですけど、まあその正直四天王も三沢のノアも見てない僕からしたら、うん、まあその軌道で言えばローリングクレイドルとかあのエメフロっていうところはやっぱりその、まあ、塩崎豪が見てきたもの、あの身につけてきたものを全て使って勝つための手段だったなと思うし、僕はだからそのローリングクレイドルエメフロぐらいしか正直その何かを受け継いできたものっていうのは知らなかったんですけど、それ以外の技も僕は全部昨日の塩崎号は勝つためにセットアップしてきたように見えてたので、うん、別にね、じゃあそれ使ってずるいかって言われたら、うん、そんなんね人の技使ったら勝つに決まってんじゃんみたいな、うん、エモで勝つに決まってんじゃんっていうのはちょっとおかしいかなっていう、うん、それ以上の説得力を塩崎号は出したと思うし、うん、なんかね、ね、じゃあ人の技使ってね、じゃあ威力が出るかって言われたら、あのしょべえやつはしょべえし、うん、ね、そんな昨日の塩崎号はその他の人の技を使って、まあ、レガシー的な、うん、いうところをこうふんだんに使ったから勝てたっていうわけではないと思います。はい。でまあね、塩崎号をどういう風に見るかっていうのは個人の自由だし、うん、こう何かを背負わせて見るのも別にいいだろうし、うん、何かの面影を感じながら見るのもいいんでしょうけど、僕は今の塩崎号っていうのは本当にさっきも言った通り2023年の塩崎号っていうすごくオリジナリティにあふれた、うん、あの選手、今のこの現代のプロレスラーの中ではすごくオリジナリティにあふれた選手だし、うん、でまあね、きっとでもそれはそのいろんなその先輩とかっていうところがこう紡いできた、うん、歴史とかっていうのも背負ってるからこそのオリジナリティだと思うんで、それに対してはすごく感謝をするだけなので、うん、それ以上何かをこう塩崎に見出すかって言われたら僕はそうじゃないんで、うん、なんでまあね、うん、まあいいものが見れて塩崎を応援できて幸せだなっていうのがあの僕の、まあ、今の感想ですね。うん、はい、っていう感じでね、あの試合の内容全然お話ししてないんですけど、あの会社の駐車場に着いてしまいましたので、この辺で終わりにしたいと思います。はい、本当にね、塩崎号、優勝おめでとうっていうことと、名古屋でジェイク戦、非常に楽しみです。はい。それでは、今回のテーマトークは以上となります。 ラジオビタディズムエンディングです。番組ではリスナーからの質問意見感想を募集しています。ハッシュタグビタディズムでのツイート、 Spotify の、アンケート機能で、募集しております。 ADM リプなどでもどしどしお待ちしています。はい、ポッドキャストじゃないな、Spotify の、アンケート機能っていうのがありまして、そこで、意見も投稿することができますので、ぜひエピソードごとに、意見を、出していただけたらなと思います。はい、ということで、第107回いかがだったでしょうか。久々にね、がっちりプロレスの話をして、まあ、塩崎豪やっぱり素晴らしかったなという話と、これでね、名古屋のジェイク戦決まりましたんで、がっちり応援いきますよ。ね、まあそれにね、付随していろいろとちょっと企画なんかを、久々にやれたらなと思いますんで、リスナーの方はね、少し期待してお待ちいただけたらなと思います。とにかくね、塩崎号勝て、久々にモメンタム僕の中で来てますよ。はい、熱持って見れるんじゃないかなと思います。はい、ということでね、本日のビタディズムは以上となります。この時間のあなたのお相手はビタディでした。さようなら。